アルビノエンターテイナー中瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
平井さん、
何かすや、
今回ね、
うん、
僕たち二人ともマスクをつけたままお送りします。
そうですね、またしてもね、うん、
定型文でずっと同じ文章をずっと同じテンションで読んでるとちょっと飽き始めちゃうから、なんかしたくなっちゃうよね。
はは、うん、
いや、しかしね、
うん、
僕は先日ね、
うん、
先日、つい最近ですけども、
はいはい、
ハンバーガーがすんごい食べたくなってね。
ハンバーガーがね、
食べに行きましたよね、
どんなやつ？
あのね、そもそも事の発端はね、
うん、
僕ほら、基本的にそんなどっかに出かけてご飯を食べたいと思うタイプじゃないから、あんまなんか何かを食べに出かけようとかっていうそういうテンションをそもそもは持ってないタイプなわけ。だけど、久々にね、久々に会おうよという友人と会う機会がありまして、
じゃあ
せっかくだからなんか美味しいもんでも食べたいねみたいな話になって、でじゃあ何食べようかなという段になったんですけども、僕本当にその普段そういうスタンスだから、なんか、あ、前からあれ食べたかったんだよなみたいのがないわけよ。食べ物、まあお前と一緒だったら何でもいいぜみたいになっちゃうタイプなんで。
かっこよく言ってるけど要は何でもいいっていう。
そうそう
ね。
お前と一緒ならどこでもいいぜ。
かっこよく言ってるけど要はどこでもいいっていう。
でも本当にそう、ないタイプだからさ。だからまあね、その時もまあでもどうしようかなって思ったわけ。思ったんだけど、僕の頭の中にたまたまふっとよぎったのが、今テレビ東京系列でやってるドラマで、女子グルメバーガー部っていうテレビドラマがあるのね。
ほう。
で、まあいろんなことあった女子、あれ10人だったか12人だったか忘れたけど、各は一人ずつで、まあ、そのいろんなことがあってグルメバーガーというね、まあ、グルメなハンバーガーですけど、グルメバーガーというものを食べて、まあ、幸せを感じるとか、明日からも頑張ろうってなるとかっていう、まあ、そういうドラマなわけですよ。っていうのをなんとなく見たなという気持ちがなんかふわっと僕に漂ってきて、まあ、せっかく、いや、そういう時じゃない限り僕は自分で外で何かを食べようとかって思うタイプじゃないわけだから、まあ、この機にグルメバーガー食べに行ってみるのもいいなと思って、でそのここに行きたいっていうねお店をね相手に送ったら、え、なんで的なリアクションされましたけどなぜハンバーガーなのか、相手もね僕と同じ経路をたどっている人生ではないから、いや、なんかその、まあ、想定外だったんでしょうね、なんでハンバーガーみたい なリアクション返ってきましたけど、まあ、こう行こうよ、って言って行きましたよ。でそれがね、まあそのグルメバーガーの定義とかよく分かりませんけど、呼び方はそれぞれその原作が何なんだか分かりませんけども、まあまあまあそう呼ぼうとした人が呼んでるだけですから、そんな定義があるのかどうか分かりませんけど、まあそのなんか世の中にチェーン店みたいにいっぱいあるようなハンバーガーショップではなくて、まあ単独で何なんかあの、個人経営とかでやってる、その手間暇かけているそういうハンバーガー、で、お値段もグルメな値段するぐらいのやつが、まあ、グルメバーガーと呼ばれるハンバーガーなわけですよ。で食べに行ってね、いや本当そのハンバーガーに、まあ、ポテトがついてるんだけど、ハンバーガーにポテトがついて1000円ぐらいですよ、のやつをね、よし食べちゃおうっつって、僕は、相手に伝わってないけれども僕の中では僕のグルメバーガーだーって思ってさ僕のグルメバーガーだぞーって思って、テンション上がって、で行きましたね。 がっついてやりましたよね、
うん、え大きさどれくらいのやつ、
どれくらいと言えばいいの、そもそもね僕、うん、あの普段からハンバーガーとかを食べないから、
うん、
どっかのお店のサイズとかに例えるのができないんだよね、その標準的なサイズがどれくらいなのかもう僕はもうあんま分からないんだよね。
え例えば手のひら広げた大きさぐらい、
直径ってこと、何、
うん、直径
直径はグーぐらいは小さすぎない、
うん、
あでもはえマクドナルドのハンバーガーはどれくらいなの、平井さんの表現で言うと、
うーん軽く握ったグーぐらい
、まあ、平井さんの手の大きさがみんなの標準じゃねえからな、やっぱちょっと伝えるの難しいな、ただねあそっか、確かにな、食レポ的には特にラジオでやるんだったら、
うん、
何かに例えた方が絶対いいんだよな。
そうね。
あの感じは、まあだから言ったらね、結構こう、うん、まあふかふか系のバンズで、
うんうん
うん、まあそのボリュームがあるし、そのパティも。しっかりと肉を感じるぐらいの
粗挽きな感じ
やつだから、うん、分厚さもあって、
うん、
であと、葉っぱ的なものとか
葉っぱ
でトマトのスライスも分厚めに入ってたかな、
うん、
とかがあったから、高さがね結構高さがね、でかめのスマホの横幅ぐらいあるんですよね、
うん、
あそれよりもでかいぐらいか、
だ
からその僕お口まあまあ大きめなタイプですけど、
うんうんうん、
まあまあ大きめな僕のお口を大きく開けてもスポットは入らない、はみ出るぐらいの高さがありましてね、
うんうん、
で、その横幅直径的にはうんとねあでも僕丸いものでその他のものをほとんど知らないんじゃないかな、これ。CD。
ああ、確かに丸いね。
CD。うん、あ、でも、実際だ、そう、CD ぐらいじゃない？結構でかいよね。ハンバーガーで CD ぐらいって結構でかいよね。CD のディスク、ね、ディスク。
うん、
まあ、DVD でも、ブルーレイでもいいんだけど、サイズ同じだから。
うん、
多分そうだね。
うん、
そう、そのぐらいの、こう、まあ、両手で、
うん、
男の僕の両手で大きくこう、抱え込むぐらいのサイズ、まあ、でかさがありましたね。いやでね、
うん、
まあ、そのグルムバーガーで上がっている僕のテンションに、
うん、
もうなんか雰囲気的にはさ、雰囲気的にはもう欧米に入っちゃってるから、
欧米か、
ビールも飲んじゃおうっていうところで、うん、そこでもうハイネケンを飲んでね、
ハイネケン、
ハイネケンぐらいの薄いキリッとしたビールがまたその脂っこいハンバーガーに合うんだよね。あの日本ビールの濃厚なビールでもいいっちゃいいんだけど、もうね気分から上げていってるからさ、もうそのグルメバーガーとハイネケンでぶち上がりまして、
う
わーって、で久々に会う友達だから結構わーって喋ってね、で、小1時間1時間半ぐらいかな、こう、まあ、わーって喋りながら行って、でじゃあこの後どうするみたいな、コーヒーでも飲みに行くみたいな雰囲気になったから、
うん、
いやちょっと待ってくれと、
お
僕はもうワングルメバーガーが行きたいっつって、
え
嘘だろって
そうなるわ
って言われたけど、
うんうん、
僕はもうね そのなんか途中から自分でこう自分のこう相乗効果生まれ始めちゃってさ、もともとはその外食とかに特に興味ない僕だけども、
うん、
グルメバーガーなんていいんじゃない？お、グルメバーガーなんていいんじゃない？え、うん、グルメバーガー超良くないって一人でね、こう、一人盛り上がってきちゃって、で、その日に合わせて体調とかも来ちゃってるから。
うん、でも結構大きかったんでしょ？
大きいですよ。
え、それを食べた後に、
そう、ポテトも食べてね。
ワンモアみたいな。
ハイネケンも飲んでね。うん、でも、いや、良かったね、なんつって、相手としては、じゃあこの後コーヒーでも飲んで解散ぐらいのテンションだったけど、僕はちょっと待ってくれ。うん、まだ帰るには早いんじゃないか。僕の中ではまだまだ始まったばかりなんだが、みたいな。
そうなのね。
で、
うん、
まあ、別のバーガーだけど、同じセットだよね、うん。バーガー、ポテト、ハイネケンを、モアセットを僕はね、いただきましたね。
あ、そうですか。
ゴリゴリでした ね、
ね。え、お相手の人は、
え、
お相手の人はどうしたの、
相手は、チョコレー ットドリンクみたいなの飲んでた。あ、優しく。
あ、そうね。食後の、うん、まあ、甘いドリンク的なね。
そうそう。もうでも本当楽しくてね、うん、もうあのすげえ楽しそうな写真をツイッターとかに上げちゃったもんね、
うん、
楽しかったからこの感動そのまま伝えたいと思ってね、うん、やっちゃいましたね、
うん、
まあ、そんなわけでね、僕はあのビアガーデンではないけど、でもそのお店のテラス席でグルメバーガーを頬張り、
うん、
ハイネケンを飲み、
うん、
なんか夏のビアガーデンみたいな雰囲気を感じて、
うん、
いい夏の終わりをその日迎えましたね、
うん、よかったね、
よかったよ、うん、もう幸せでぶち上がりましたんでね、うん、今回もそういった意味で楽しくお話をしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、まあ、そんなわけでね、すごい盛り上がるとそういう日もあるんですけど、基本的にはまた半年か1年ぐらい食に興味は持たないぐらい下がると思います。なんかそんなにね、まあ、独り身はね、何を食べても大して変わらないし、ほとんど味もしないんじゃない。
そうなの。
いや、味はします。加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、おはこんばんにちあん。バーガーも好きなんですけど、そうですね、チェーン店の中でいうとやっぱりバーガーキングのワッパーが大好物ですね。
四角い。
四角はないよ。近くはウェンディーズ。
ああ、
そうそうそうそう。
っていうぐらいも間違っちゃうぐらい僕が分かってないからね。
どうも、平井雅之です。
この番組はアルビナエンターテイナー加瀬浩二があんこ大好き声優平井雅之と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
いや、しかしね、
うん、
あの、なんかね、おはこんばんちあん、え、なんだっけ、
え、
なんだっけ、何なんて言ったさっき、
おはこんばんにちあん、
あ、おはこんばんにちあん、朝夜、うん、昼なんです ね、
そ う、 ね、
あ、そういうことからね、うん、急に始まって、僕は一回こうなんかジャブをまともに食らってしまって、うんってなりましたけども、
あ、そう、
改めましてね、
うん、
今回もお送りしてまいりましょう、本編、はい、早速ですがメッセージを紹介しますね。
はいはい。
その辺の演劇部さんからいただきました。
ありがとうございます。
もう演劇部さんになっちゃったんだね。
ああ
部員、まあ、ちょ、これはあれか、ただの脱字かもしれないからね、あまり いじらない方がいいかもしれないね、うん、こんにちは。
こんにちは。
どうもどうも、突然ですが、そろそろ文化祭の季節ですよ。
お、
高校生活最初の文化祭、楽しみです、
うん、
この時期なのでごくごく小規模に生徒のみでやります。うん、私のグループではゲームを作ります。
お、
そのゲームのボイスをやることになりました。
ほうほう。
やりたい部員がいなくて演劇部なのに
へえ、
ね、でもグループだから部でやるのとは違うやつなの。
ああ、そういうことか。
やりたい部員がいなくて、あ、でも部員って書いてあるからやっぱ部の話。
おお、どっちどっち、
ごめんなさいね、僕が読み取る力が少なくてね。
お、
まあ、やりたい部員がいなくて一人で5役から7役ぐらいをやります。初めてのことでものすごく緊張します。頑張ります。
うん、はい、どう、
お二人はお芝居をするとき緊張しますか？緊張したときどうしていますか？ということでね。
いや、それはね、めっちゃ緊張するよ。緊張しますよ。
あ、うん、まあまあまあ、あのね、僕らはその一緒のステージにも立ったこともあったし、
うん、
その緊張している時もね、お互いに知ってはいますけどね。
うんうんうん、
本当ど最近でも本当さ、
うん、
平井さんももうそのね、舞台に立ち始めてから10年15年とか、まあ、もっとかしてるわけじゃない。だから、まあね、もう緊張しなくなったんじゃない？
いや、そんなことないよ。緊張はね、いつまでも続くよ。
あ、そうなの？
うん。だから、その緊張は結局ね、いつまで経ってもあるもんだって思ってね。
うん。
うん。だから、緊張をなくそうとしてしまうから、さらに、ね、変な方向に緊張してしまうわけで。
うん。
だから、それと、緊張とうまく付き合っていけば、全然 緊張、むしろ緊張してこその舞台だったりお芝居だったりするから、緊張感っていうのがね大事っていう場面もあるし、そういうもんですよっていう。
僕もね、おおむね同意しますけど、うんうん、その緊張した時にどうしてますかって。
うん、そうね、最近はどうだろうな、やっぱり相手役の動きだったりとか、
はあ、
セリフを聞いたりとかね、お芝居の流れを見るね。
お？
なんだろう、結構自分に集中してしまうと、うん、
は
あ、
は
あ、ここ言い間違えそうとか、ここあとちったらどうしようとか、なんだろう、もうちょっとうまくやろうとか、なんか余計な考えがね入ってくるからね、さらにね変に緊張しちゃうんだよね。
なるほど、
間違えたらどうしよう、うわ失敗したらどうしようみたいな、
はあはあ、
だからそこじゃなくて、なんだろう、やっぱりこう自分の内側じゃなくて外側、相手役だったりとかその状況に集中した方が、なんだろう、もっとこう内にこもってた視野を広げるっていう点で気持ちは楽になるかな。
それはなかなか、なるほどですね、
うん、
いいかもしれない、
うん、
だからゲームなんだよね、収録がね、収録なんだよね、うん、多分ね。
いや、それも変わらんよ、ゲームでも、
うん、しかもほとんど自分がやってんだよ、
うん、そうそうそうだからなんだろう、自分のセリフこう言おうああ言おうじゃなくて、相手がどういうセリフを言ってくるからこういうリアクションで返そうとか、
まあ、相手そんな自分がね、
そうそうそう、でこういうセリフを言ったら相手の役はどういう反応をしてくるかっていうのを、
キャラクターとか物語の方を俯瞰で見たりとかしながら、
そうそうそうそう、
視点を変えてるわけだね、
うん、だから物語の全体の流れをどういう動きになってるのかっていうのを感じてお芝居やっていくと余計な緊張はほぐれてくれる。
それはね、本当おおむねもうなんか合点ですね、
うん、
あるあるあるけど、うん、あれなんだよね、僕がちょっと今段階で、
うん、
別に心配ってわけじゃないけど、
うん、ん
少し気になるのは、そこまでの視点とかを持てるようになるのって結構経験後だったりするんだよね、
うん、
初めての時なんてさ、そう言われてもやりようがないじゃん。
まあやってみればいいんだよ。
違う、そこも最後まで優しくいこう、
うん、
そんなに突き放す、急にやってみればいいんだよって。
逆にね、そのなんだろう、変にこう慎重にというか、そういうこうなんていうのかな、やっぱりまあ繰り返しになるんだけど、その失敗を恐れてたらどうにもならないから、なんだろう、失敗してもいいから、もうとりあえずね、むしろゲームの収録だったら何回か撮り直せるわけだし、でいろいろ、
まあ、自分たちでやるんだしね、
ここは
ね、
うん、試せるからね、試してなんぼだと思う。そうね、それそれ、ガテンガテン。
まあね、そう、うん、でそれこそね、大体においてね、全く同じことを何度もやること、まあ、あの舞台演劇はありますけど、
うん、
そうじゃないときはやっぱ物語によってやることとか変わるので、
うん、
大体ね、なんていうか、その都度やっぱ緊張はしますよね、
うん、
今回の本番はうまくいくかなとか。でもまあ毎回緊張しますよね、
うん、
だからその確かに全く初めての時の緊張とは少し違って、
うん、
これまでやってきたことを、うん、まあ、心の支え的に、
うん、
だから今回もやろうっていう経験を踏むと、その緊張との対面の仕方にバリエーションが出てくるから、
うん、
そういう時にどうしようかなとかっていうのは増えていって、なんとかできるようになると思うけど、
そうね、
初めての時はね、本当にそのどうすれば自分が安心できるのかすらわからない状態からのスタートだったりするから、
うん、
そういう時はやっぱもうそれこそね、幸いなことに学校でやる、自分たちでやる作品の収録だから、
うん、
まあ、失敗しつつ いや、それこそね、もう別に何日かけてもいいわけだから、一応ね、今回に関してはね。
だから、いろいろ試してみれば、全然いいと思う。ガテンね。うん、そう。
ということみたいです、うん、ぜひね、もう文化祭、そうか、まあ、9、10、11とかね、いろんなところであると思いますけど、でも今年はまあ状況によっていろいろだと思いますけども、
まあね、
どんな形であれね、自分たちがやろうと思うこととかを一生懸命気持ち込めてやったりすると特別な思い出として残りますから、
うん、
まあ、いい秋をね迎えてほしいと思いますね、
うん。
もう一つメッセージが来ていますよ。
はいはい。
まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かずやさん、ひらりさん、どんぶり様です。
お、どんぶり様です。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ひらりさん、38歳のお誕生日おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
幸せいっぱいのお誕生日をお過ごしください。
どうもです。
38歳なんですね。
うん。
ご自分が子供の頃に思い描いていた30代後半のイメージはどんな感じでしたか？想像していたよりも大人になりきれていないという人が大半だと思いますが、どうでしょうか？そしてさらにこの先の30年後、どんな自分になっているか、どんな自分が理想なのか考えたことはありますか？もしよろしければ30年後の自分について語ってください。よろしくお願いします。
はい、
ということでね、
30年後っていただ
きましたよ。
え、あ、ありがとうございます。え、
60後半
か。そうね、還暦すぎて。
さっき全然関係ないけど、本番前の、あれ、全然関係なくないわ。31日の本編内だわ。70代の おじいさんのことをヨボヨボのって言い放ったからね。
ああ、そうね。
だからそこに近づいているってことだよね、もう30年で。
そうね、あっという間だね。
あの時僕は、その昨日配信のね、おまけ配信では言ってないけど、
うん、
いや、70代でも元気な人いるけどねって僕はちょっと思ったわけ、
うん、
だけど、まあ、ポロッと出た感じで言うと、平瀬の中ではその70代のヨボヨボのおじいさんが、
うん、
まあ、昨日は出てきたから、ね、そこに近づいちゃうよね。も
う、
うん、70手前になってるわけだからね。
あ、でもそれぐらいがいいかな。
え？
まあ、ヨボヨボで、まあ、包丁は持ってないけどね。
60代後半で？もうヨボヨボってたいの？
なんか、なんだろうね。あ、でも、まあ、現役ではいたいし、まあ、いろいろ興味持って、
なんか、下ネタ的な意味で現役？
え？
下ネタ的な意味で？
あ、じゃあそうしようか。
嘘だろ。
いや、まあ、それは置いといて。
役者としてとか、そういう帰りを求めてのパスだった
ね。あ、そうだった。うん、役者としてね、
うん、
うん、現役でいたいなとは思ってるし、
うん、
で、いろいろ興味は尽きないって思ってるから、それがずっとね、この年まで、年以降も続いてたいなとは思ってて、続いてるんだなって思ってて、まあ、世の中全然まだ見てない作品だったり映画だったり舞台だったりいろいろありすぎてね、もう時間がね足りないんですわ。
そりゃそうだよね。
だから、なんだろうね。あ、そう、あとやっぱり子供の頃思ってた30代後半はやっぱり大人だなって思うんだけど、さっきもまゆみんさんも言ってたように、なんか大人になりきれてないなっていうのはすっごいわかるというか、あるなっていうのもあって、で、その、まあ、例えると、
うん、
なんだろう、ポケモンで言うと、ピカチュウいるじゃないですか。ピカチュウが、はい、こう、子供の頃思ってた大人は30代後半って、ライチュウに進化した感じだなって思ってたのね。
はい、
うん、でも実際こうなってみると、これ進化はしてないけど、まあ、そのままピカチュウのまま来ちゃってるんだけど、それでレベルは上げてってるわけ。レベルは上がってるんだけど、うん、まあ、ピカチュウのままだから、そのなんだろう、ライチュウではないけど、まあ、ピカチュウの良さも持ちつつここまで来たなっていうのは感じてるかな、うん、だから、
うん、
なんだろう、 子供の頃の大人っていうイメージとはかけ離れてはいるけど、でも年は重ねてってるから、ああそれも一つの成長なんだなって思ってますね。うん。
ああ、まあでもね、
うん、おじいちゃんピカチュウ、
あ
まあその30年後ね、だからその勢いでおじいちゃんピカチュウで行きたいなとは思ってる。
おお、うん、なるほどね、うん、まあ、なんかね話聞きながら考えましたけど、うん、それで言うと僕ね、なんかうーん、ちっちゃい頃に見ていた30代後半、まあ、父親たちとかね、
うんうん、
もっと上のじいちゃんとかね、そういうのを見ていた感じで違和感を多分僕はねちっちゃい頃に抱いていた気がするんだよね。
違和感と
な、なんかすごい大人、お父さんたちだから大人なのに、
うん、
なんか友達と遊びに行くみたいなことをやってて、
うーん、
大人なのに遊びに行くのみたいなさ、わかるかなこの感じ、大人なのに遊びに行くのとか、
うん、
大人なのに、学校の同級生とご飯食べに行ったりしてるのみたいな、なんかねちっちゃい頃はねそんな感覚を思ってた気がするんだよね、
うんうんうん、
なんか大人ってなんだろうね、なんだろうまあその、
うん、
サザエさんとかでいう波平さんたちみたいな感じで、
うん、
まあ、波平さんたちもよく見ればそのなんていうか幼馴染とか友達とかと会ってるんだろうけど、そういう回もあるんだろうけど、
うん、
なんか大体そのさ家で家族と過ごし、
うん、
会社に行き、
うん、
家に帰ってきて、まあ、もしくはマスオさんや仕事関係の同僚と飲んで帰ってくるぐらいしかさ、
うん、
世界が描かれなかったじゃない、
うん、
なんかそのお友達と遊んでるみたいなイメージが全然なくて、
うん、
でまあ幼少期は違和感をなんとなく抱いてた気がするけど、
うんうん、
まあ、自分が大人になってくるとね、その、うん、なんていうか進化するしないとか変わる変わらないとはちょっと違って、結果そのなんか見えてる世界ってこういうもんなんだなって感じるというか、
うん、
なんかああでもそれも思いつつ、
うん、
だがしかし、
だがしかし、
30年とか、まあ、40年とかの時間があると、
うん、
社会や時代が変わりますんでね、
うーん、
そういった意味では、あの頃見ていた現実だった30、40代と、
うん、
その30、40年後に僕らがなる30、40代が違ってるべくして違ってんじゃんとも思ったりするわけですよ。
うん、
そう、僕らが見ていた30、40代はなんだか、まあ、スマホで動画を見たりとかをしてなかったわけじゃん、
うんうんうん、
だからなんかね、その彼ら彼女らと今の僕らを直で比べると、確かにその昔の大人はスマホでゲームやったりとかしてなかったらなーって、
うん、
なんか違う感覚に、まあ、自分が大人になりきれてないなって思ったりとか、
うん、
そういうところに至るような気もしなくはないけど、でも時代が大きく変わってるわけだから、
うん、
今現代の 30、40代的に別におかしくないんじゃないかなって思ったりもするという、
うん、
だから今生きている一桁台または10歳台とかの子たちからすると、大人とは自分が好きなように課金をしてソシャゲやってるというのがすごいな、大人だなって感じている可能性があるわけですよ。だから見え方は時代や社会によって、でその当人のその瞬間に何歳だったかとか、どこの世界に生きてきたかで変わってくるから、なんかそのまあこんなことを喋れるようになってたんだなっていうのは新しい発見ではありますけど、
うん、
なんていうかね、思い描い ていったあの頃のイメージと今っていうのがどんだけ違ってようがあんまり気にならなくなったっていうのが一個今思うところかもしれないね。
うん、あそう、
だって想像なんかできるはずがなかったんだから、うん、この今の世界をね。
そうね、なんか そう、それで思い出したんだけど、
うん、
ちょっとね最近あの新エヴァンゲリオンの新劇場版がね NHK で3夜連続で放送されたのね。
ああ、なんか、うん、やりますよみたいなのをなんかネタで見ましたね、
うん、でそれ見ててやっぱり面白いんだけど、まあ、内容的に、まあ、わけわかんないなと思って見てるんだけどでも面白くて、でそれとちょうど同じぐらいのタイミングで深夜枠で旧テレビ版、まあテレビ版か、
はい、
テレビ版のエヴァンゲリオンも、
はい、
再放送というか
連続テレビアニメの頃の、
そうそう、
まあ、初代のエヴァね、
うん、うん、なんかこう投票でこの回を放送しますみたい な、
はい、
なキャンペーンもやってて、それを見たのね、
はい、
でそうしたらその旧テレビ作 の、 シーンの一つにアスカを写真で撮影してなんかブロマイド的なのを撮ってる
誰が
当時当時だったりとかクラスメートがね
撮ってて、クラスメートがね、
クラスメートが撮ってて、
うんうん、
で、それを他のクラスのみんなに売りさばいてるっていうワンシーンがあって、
うん、
その写真がネガフィルムなのね。
ん？ああ、
今だとやっぱりこうスマホでカシャってやって、
はい、
あこれだよみたいな感じになるんだろうけれども、その当時はやっぱり25年ぐらい前か、
はい、
はやっぱりこう写真で撮ってフィルムで撮って現像して焼き増ししてっていう世界だったんだなって思って、
うん、
まあ、ちょっとエヴァンゲリオン自体はちょっと先の未来のお話なんだけど、でもそれでも未来の描き方の中にそのネガフィルムっていうその一つもうロストテクノロジー的な、まだあるっちゃあるけど、でも昔のそういうなんだろう、この写真の一つの現像方法だったりとか、そういうのがシーンが入ってて、ああ時代を感じるなって思ってね、
まあ、
うん、
時代だね、
うん、だからそれが本当に今のなんだろう若い人たちに通じるのかっていうと、ちょっとあれこれ何やってんのみたいな反応になるんだろうなってふと思って、
だってもうそれはしょうがない、通じないのが自然なはずなんだ、
うん
う
ん、
僕らが時代劇侍たちを見てそういう時代なんだなっていう眺め方をする以外に理解する方法がないのと一緒だから、それも時代が変わってしまってるんだから、
まあ、そうね、
そう、
だからそれを見て、あこんなになんだろう月日が流れて行ってるんだなってふと思った。
まあね、エヴァで言うと永遠にそのキーアイテムとなるカセットテープ、ポータブルカセットテーププレイヤーが、
うん、
もうややこしいけどね、
うん、ずっとあるからね、
だからね、でもまあまあそれもだ時代はもう時間ですから、
うん、
不可逆でずっと前にしか動かないで変わり続けていくわけで、
うん、
でもどんどん昔の当たり前が未来の当たり前ではなくなっていったり、
うん、
その当時想像だにしないものが未来では生まれていたりするから、まあ、変わるのは当然だけど、
そうね、名探偵コナンでコナン君がスマホ持ってるとかね、
そうそうそう、うん、でそれも意味として、
うん、
その時代を生きるその人たちに向けて出すならばどうするべきかっていう時代とある意味共に変化することではあるから、
うん、
だから、ね、昔はこうだったのは、まあ、昔話としてそこにありながら今はどうなったかっていうのを話しつつ、これからどうなっていくかっていう方に目を向けていきたいなと思いますよね、
うん
うん、本当そう思いますよ、 僕らは。だからね、いつだっけ、ね、しばらく前になんかその、うん、ね、このあ平成の終わりぐらいの時かに、うん、平成で亡くなっていたものとかもいろいろ話しましたけども、
うん、
だからまあまあまあそれを経てね、平井さんが30年後に向かってこれから頑張っていくというそういうタイミングに差し掛かるということで
、うん、
頑張っていってくださいね。
はい、カスヤもね。
僕はね30年後は本当今のところ生きていないという予定です、
う
ん、
さあどうかな。
で、だからその何さあどうかなは聞いてないんで、うん、僕の予定ではそうなって
そうですか。
はい、
うん、
本当ねあんま長くただ長くは行きたくはない。
うん、
さて今回の三色丼ぶりはこの辺りでごちそうさまのお時間です。プロジェクトアンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログ、 YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は9月11日金曜日です。以上今回のお相手も
9月3日で38歳、その年もまあ、変わらずマイペースにやりたいこと、興味あることをバリバリやっていきたいと思ってます。あんこ大好き声優平井正幸と、
37歳の誕生日ぐらいに届いたクーポンを使って新しいメガネを買いました。ただそれだけだ。アベノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしく